今年最後のお1日、月始め祈願の月例祭御祭典を執り行わせていただきました。ありがとうございました。早いもので、今年も布教30年の節々の今年も、締めくくりの月となりましたけれども、実はおととい、親教会である愛楽教会の初代親先生の、こちらも30年なんですけれども、30年祭の式年祭が愛楽教会で 執り行われまして、神在教会からも私、そして邦子先生をはじめ8名の信奉者が参拝のおかげをいただかせていただきました。布教30年と愛楽教会の初代の30年というのが同じ年というのも改めて神ながらな送り合わせであるなということを思わせていただくんですけれども、今回はほとんどないんですけれども、邦子先生もと私と一緒に参拝ということで、教会の方は2人の子どもたちと今日ご参拝いただいております末永邦明先生が留守の方の御用を務めてくださいました。そのことも御礼申させていただきたいと思います。ありがとうございます。 今回の共産愛楽教会初代は先生の30年祭ですけれども、まず日程としましては、私と邦子先生が、前日の28日の夕方から、成田発の飛行機に、朝一番の飛行機に乗ることになっておりまして、朝一番の飛行機は、神在教会だと電車の始発に乗っても間に合わないので、前の日のうちに、成田駅の近くに宿泊をして、そして、翌朝、私ども夫婦に加えて、信徒の石本幸和さんも一緒にという形で参拝をさせていただいたんですけれども、28日の日は、その前日の28日の日はですね、いつもはこの1日の月例祭、2日前の日に、ご神前の掃除とか神饌の声をさせていただくんですけれども、今回は2日前がその初代は先生の30年祭で私どもがいないということで、1日早くですね、3日前の28日の日の午前中と午後にさせていただこうということになって、まずご神前の鉄線をして再装し、そして神饌の御用に入ったわけです。 ただ邦子先生の方はですね、ちょっとあるご信者さんからたくさんのお野菜のお供えが送られてきまして、ちょっとそちらの方とか、あるいはですね、留守にするのますので、子供たちの食事とかいろいろな手はずの方に追われてまして、神饌の御用は私一人でさせていただいたんですね。そして、まず御霊様の御霊前のお参謀から盛り付けをさせて完了し、今度ご神前の方のお盛り付けに取り掛かってですね、今ご神前の発足の一番手前の段の、右から2番目に、ここは大体いつも洋酒類、ワインとか洋酒とかをお供えするお参謀なんですけれども、今回はですね、こういう、ボジョレ・ヌーボーとかワインとかお供えさせていただこうと思いまして、信者さんからお供えがあったもんですからですね、でその後ろにですね、順子先生の車椅子があって、でそこに開き戸が、よかったらご覧いただいてもいいんですけれども、邦子先生、そこが神饌室になってるんですね。でその中に、いろいろとお菓子とか乾物類に加えて、このワインとか洋酒もですね、ちょっとしたワインセラーのようにですね、実は中にですね、40本ぐらいのですね、リキュールやら、ブランデーやら、洋酒やら、ワインが入ってるんですね。で、そこの奥からですね、ちょっとこのワインを取り出そうと思ったら、ちょっとコトンと 少し、落としてしまったんですね。でも、ちょっとやや激しめに落としたけれども、そんな高いところからガタンと落としたわけじゃないので、そのまま取り出そうとしたらですね、ガタガタガタガタっていう音がしだしたんですね。 あれ、なんだこれ、地震かと思ったら、邦子先生、地震じゃないかと思ったらですね、 よく見たらですね、ワインがドボドボドボドボ割れて落ちてるんですね。赤ワインがですね。で、もう、ひゃーと思ってですね、その、多分割ったと思われるワインを取って、邦子先生、これが、これから多分漏れてると思うと思って見せてですね、どこをどう見ても割れてる形跡がないんですよ。で、ドボドボドボ、ガタガタいう音はまだ続いていてですね、あれ？おかしいの？これが割れてるはずなのにと思って、ふっと見たら、その隣にあったワインをふっと落としたら、そこの方がちょっとだけですけどね、割れて、そこ、ワインの瓶のところから、そこからボトボトボトボト赤ワインがこぼれててですね、もう血の海のようになってるわけですね。いやもう、それが出発する日のですね、28日の午後2時ぐらいの出来事だったね。で、午後4時ぐらいに出発なんですけれども、だからそこの新鮮室がワインの血の海になったような状態で、でもうこれは大変だということで、まずその40本近くあるワインとか日本酒とかを全部取り出し、このそこのスペースはですね、まあめったに掃除しないスペースでですね、やっぱりこう掃除するためには全部中を取り出さなきゃいけないので、中を取り出すともう40本近いそういうワインとか日本酒とかを出して、さらに他の乾物類とかお菓子類とかも全部出して、しかも狭い空間ですからなかなか手がつかなかったんですけども、ワインがもう一年に床にあれしてますから、まあ全部とりあえず取り出して、そのワインで濡れてしまった他のワインとかですね、新鮮物をまず拭いて、そして床を拭いて、で、その瞬間ですね、その成り行きが起こった瞬間、思わず私の口をついて出たのがですね、よりにもよってこんな時に、こんなことがっていうことを口をついたんですね。初めてでしたね。その昔、東子さんがまだよちよち歩きの頃ですね、なんかこう、日本酒とか瓶をいじってる時にですね、ちょっと日本酒の瓶が傾いてガシャンといって、一回割れたことがあったんですけれどもね、その時の割れた日本酒は八海山で高い雰囲気さんでした。今回の割れたワインも、まあいいものが割れてしまったんですけど、私一人がご用している時に割れたのは初めてでした。よりによってこの出発間際にこんなことが、という言葉が口をついたんですね。その瞬間ですね、もうドーンとですね、そうじゃないだろうということが響いてきたんですね。そして、愛楽協会の初代、今回のですね、初代上先生の30年祭はですね、いつもこの愛楽の初代の式年祭の時は、必ずお献費に加えてですね、物的なお供え物ですね、おみきさんであったりとか、菓子箱であったりとか、そういうものも持って行ってお供えをしてたんですけど、今回の30年祭はなぜかですね、そういう形のものはいらないなと。いや、そういうことよりも、初代上先生が、残された御神人であったり、見教えというのを、それぞれの家業の場で、それぞれの色合い、持ち味、性分を持って取り組んでって、実践して、実証して、その確かな手応えとお育てを手土産に持っていくことの方が、初代上先生は喜ばれるんじゃないだろうかということで、形の上での、物のお供えはですね、ちょっと見合わせることでいたんですね。それよりも、初代は先生のご神事の中身を持ってという思いで臨ませていただいてたんですけれども、その、新鮮物の赤ワインが、いよいよ出発の2時間前になって割れて、ドボドボとこぼれるという成り行きがあって、思わず、なんでこんな時に、よりにもよってという言葉が出た時に、そうじゃないだろう、ということを思がドーンと入ってきて、そしたら初代上先生の柿新行のミニゴリ会の中の一節が出てきたんですね。それはですね、初代上先生がまだ信者さんとして親教会にお参りされている時に、親教会の親先生と大奥様のご本部参拝のお供をされて、ご本部に出発しようとされた時にですね、その親教会の大奥様の履物の花緒がですね、プツン、新しい履物だったんですけど、花緒が切れてですね、プツンと切れたことがあったんですね。その時に親教会の大奥様が発せられた言葉というのがですね、はあ、おかげいただいたと。これがもう出発参拝してからだったら、もう本当に大変、 往生するところであったところを出発前に切れておく、大変おかげをいただいたという言葉を話されるんですね。で、そのことを、このことこそがね、大事ですよという初代は先生のミニご理解の一節がある。それがドンと来たんですね。その瞬間、あ、すいませんでした。よりによってこんな時じゃなくて、これでお取り払いをいただいたんですね、という気持ちに、すぐ切り替えたんですね。そしたらですね、私の中でストンとですね、心がすっきりしたものが湧いてきたんですね。なんかよくわからないけど、理屈じゃないようなですね、ああ、これなんだというのが、ふっと腑に落ちるようなものをいただいたんですね。そして邦子先生にもですね、この出発の前の間際にね、ちょっとこんな粗相をしてしまってごめんねって言ったらですね、邦子先生がね、これは進水式だねって言ったんですね。哀楽の初代は先生の30年祭に参拝する。ね、いわゆる真新しい船がですね、大海原に出るときはですね、今はですね、シャンパンを割って、から出港するんですけれども、18世紀のイギリスの時代にはですね、赤ワインを割って進水式を行って、新しい船出をする風習があったそうですね。そういうものがあるんだから、進水式だね。なぜ赤ワインを使うかというと、もう出港してからのですね、厄難を、まず出港前に、もう赤ワインの赤を血としてですね、生贄をもう前にもうあらかじめ差し出して、出港することによって、そこからの海難事故とかをですね、お取り払いを願ってという意味があって、赤ワインを割る、今はシャンパンらしいですけど、儀式があるんですけど、まさに初代は先生、30年祭という船出に向けての進水式だねということを、をくださったんですね。その瞬間、私の中でですね、もう本当、心が楽になったっていうか、もうなんでという気持ちがさらさらなくなって、ああ、このことのおかげでですね、出発前にお取り払いをいただいたんだなと。ありがとうございます、初代は先生。で、初代は先生も今の世の中にご存命だったら、このような風にこの成り行きを受け止められるだろうなと思ったら、もう今度は感動と、お礼と感動の心が、もうわけわからない感動がです、お礼が湧き上がってきてですね。そしてもう、まあ、いろいろですね、まずこぼれたワインを、邦子先生が持ってきてくださったバスタオルのようなものとかで拭き取らせていただき、飛び散った破片を取らせていただき、ながらですね、やっぱり大変なおカバーいただいてるんだなと。これがもう出発のもう30分前とか40分前だったから、もう全然、ね、なんか収容しきれずにですね、出発するしかなかったですし。またですね、普段掃除してないと言いましたけどね、拭き取りをしながら、おのずとやっぱりね、掃除するわけで、そしたらですね、もう、角所の方に、あんまりもう、汚い話を申しますけれども、ゴキブリの亡骸のようなものが3箇所か4箇所ぐらいあってですね、それももう、この際だからせっかくだからって、全部取り除かして、きれいに拭き上げて、瓶も破片も取り除かしていただいた状態で、まっさらな、まあ、その中にあった瓶をですね、取り出して2階に持っていく作業は大変だったんですけれども、なんかもう本当に、あ、この成り行きを通して、私の心の中にもある、そういうゴキブリのような残骸のようなものがあるものを取り除かせていただいてるんだな。初代は先生、そうなんですよね。ありがとうございます。そしてまあその後、また突発的にですね、娘の瞳子さんから、瞳子さんも留守番のご用なんですけど、ちょっともう今日帰りが、夜中になりそうだから、教会にある自転車を、瞳子さんは亀入駅の近くに一人暮らししてるんですけど、その自転車を駅まで、自分の家の駐輪場まで持ってきてくれないかということがあったんですけど、それも、まだ時間的にギリギリ余裕があったからですね、私が駐輪場まで持って行かせていただいて、あ、このことを通して、そのね、ゴキブリのような心とかですね、自転車というのは、この間もご理解しましたけれども、初代は先生が、我力だと。自分の足とか自分の力で進もうというですね、自分の主観とかですね、考えで進もうというのを、この成り行きを通して外してくださってるんだな。で、結局出発、それが全部終わった時にですね、出発の時間になったわけですね。おのずと私もそうですし、邦子先生もですね、何もなく順調に準備を取りつつ、 進めて出発するよりも、私や邦子先生の心の中でですね、もうワクワクするようなですね、そしてお礼と感謝と感動の気持ちが、もう何事もないよりも、かえってそういうモチベーションが上がってるんですね。士気が高まるような思いで活かしていただいてるんですね。この突発的な思いもよらない成り行きによって、もう本当にありがたい思いとですね、ワクワクするような思い、参拝に対する士気が何事もないことより高まった状態で活かしていただく。こんなありがたいことはないな。これを手土産に初代は先生のところに活かしていただこうという気持ちで出発をさせていただきました。そしたら案の定、やっぱり出発した後もいろんなトラブルがありました。同行された石本さんがスマートフォンな 空港で忘れたりですね、雨が降ってるけれども絶妙に、ちょうど屋外を移動している間は雨に遭わなくて、車に乗ったら雨に遭ったり、天候の上にもですね、やっぱりお取り払いをいただいての参拝だったんだなっていうのを痛切に感じました。一歩間違いましたらですね、血の海になってもおかしくないようなところをですね、お取り払いくださったんだなと思いましたね。ただいまものね、参拝に対する士気が上がったと、このね、ワインがドボドボとこぼれるという成り行きを通してですね、申しましたけれども、今から6年前のですね、初代親先生の例年祭、まあ、式年祭はいつもですね、まあ、ご存命だった順子先生と一緒、や、まあ、他、信者さんと一緒に参拝してたんですけど、6年前の例年祭の時、初めて私、初代の年祭にですね、一人で参拝させていただくことがあったんですね。まあ、その時は、出発前にですね、まあ、初代親先生のですね、死後、送り名がですね、まあ、こうやって初めてお披露目にですね、こうやって初代親先生の年祭のことを掲示紙に書かせていただいて、で、初代親先生の死後がですね、大坪宗一郎、孫、伊豆、真心尽くしね、牛、というの御霊の神なんですけれども、この掲示紙を見たらですね、この尽くしねの死という字ですね、これ志という字なんですけれども、これが抜け落ちてることに気がついたんですね、出発の直前にですね。で、まあ、慌ててその、まあ、印刷し直して、この志という字を入れた形で出発させていただいたんですけれども、その時に私がいただいたのはですね、泥の心が足りてないよ、欠けてるよということを初代がおっしゃっておられるなと思ったんですね。この志ということをですね、上と下に分解して、土の心と書いて泥の心といただいた。その泥の心が抜け落ちていたよと。私の中で泥の心はですね、大概取り組んできてるところで、まあ、ある程度身についてきてただろうと思っていたんですけど、まだまだ全然足りないよということをですね、初代は先生がおっしゃっておられるなという思いで、6年前の例年祭に初めて一人で参拝をさせていただいたんですね。まあその時は例年祭の参拝とともにもう一つ目的がありました。それはですね、教会の隣の物件が当時空き家ででして、それを購入させていただきたいという願いが湧いて、私たち教会の者の間で出てきてですね、まあ、そのことをですね、親教会である、まあ、当時はまだ神在教会は愛楽教会の飛び地境内だったので、親教会である愛楽教会のね、親先生にお願いをさせていただこうと、資金的なですね、そういう思いもあって参拝をさせていただいたんですけれども、まあ、泥の心が欠けている、そこを身につけさせていただこうという思いで実際行って、まあ、お届けをさせていただいたんですけれども、そしたら、まあ、親先生と、親先生というのは二代親先生、亡くなられた愛楽の二代親先生なんですけど、もう一人二代親先生と、弟さんである、大坪栄四郎先生という方もですね、同席されていて、まあ、二代親先生はもう黙ってうなずきながら聞かれているだけだったんですけど、その栄四郎先生からですね、まず隣の物件を購入することよりも、教会としてはですね、独り立ちすることが先なんじゃないのか。つまり、宗教法人の資格を、取得することが先じゃないんですかということをですね、まあ、諭されまして、まあ、私としてはですね、まあ、もう、ほぼほぼ間違いなく、援助してくださるという思いがあったところをですね、 そうじゃなくて、まず、法人として、そして教会として独り立ちをしなさいという結果になってですね、ちょっと気落ちした部分があったんですけれども、出発前にですね、泥の心が、取り組みなさい、欠けているよというこの成り行きを通していただいていたので、よし、もうこのことも、その泥の心でいただかせていただこうという思いでですね、帰るときは本当にもう、最初ですね、資金的な援助はなしで、法人格取得の方に行きなさいと言われたときは少し心が、折れかかったんですけれども、これこそ泥の心でいただいていくところから、初代のご秘伝をいただけるという思いに ならしていただいて、帰るときはもうすっきりとした思いで帰らせていただいて、そこから宗教法人設立に向けての動きの第一歩が始まって、ご承知の通り、昨年の1月17日、本当にいろいろ時間と手間暇かかりましたけれども、愛楽教会の飛び地境内ではなくて、金光教亀有教会として、の独り立ちを果たしさせていただきました。くしくもですね、今年、その初代は先生の出発前にですね、今度は成り行きの中で、宗教法人として初めての金融機関の口座の開設も目処が立ってという成り行きもあって行かせていただいたんですけど、その時はですね、その志、初代の志望送り名の一つである、志ということを泥の心としていただいたんですけど、今回もこの志というですね、言葉をいただくんですね、30年祭も。ところが、今回の志というのはですね、もちろん泥の心であるとともにですね、今回はですね、先ほど士気が上がった、士気が高まったと言いましたけれどもね、志というのはですね、士気といただくんですね、侍、武士の士という字に気持ちの気ですよね。士気を上げてってくれよと、泥の心に加えてですね、あなたの信心の式をですね、そういう願いがかけられているなというのを感じながら、30年祭参拝のおかげをいただかせていただきました。せっかくね、泥の心に取り組ませていただくならね、本当にもう仕方なくじゃなくですね、もうお互いの信心の士気が上がっていくような、高まっていくようなね、よし、これから船出なんだというようなね、思いにつながっていくようなですね、お互い信心をさせていただきたいなと思わずにはおられません。今日はですね、あるご夫婦の息子さんの結婚式が行われております。今日。もうお天気ももう最高の送り合わせです。この方は、3、4年ほど前から亀有教会にご縁をいただかれるようになったご夫婦でですね。で、息子さんのことでずっと、お届けがあって、息子さんとほとんどもう、ちょっと、やりとりもできないような、音信不通のような状態があってですね。で、金光教の信心も、自分は金光教は信心するつもりはないというような感じで、息子さんのお届けを参拝の度にされるんですけど、そのたびにですね、こちらの親の言い分は言わないでくださいと。成り行きをいただいていってください。で、泥の心になっていってください。くぼんだ心になって取り組んでいってくださいということを、もう毎回毎回そういうようなお取り次ぎばかりをさせていただきましたですね。そして、ありがたいのがですね、その、ご夫婦がですね、その私のお取り次ぎを素直にいただいてですね、時には失敗もしたり、倒れ込みするような時もありますけど、一生懸命お取り次ぎの言葉をですね、くぼんだ心になることだよ、泥の心に取り組んでいくことですよ、手を出すんじゃない、口を出すんじゃない、あなたが手を出さなければ、口を出さなければ、神様が働いてくださるからね、というお取り次ぎを、本当に素直にいただいて取り組んでいかれたんですね。この 2、3年間ですね。本当はお取り次ぎのご用意しててもですね、こちらがお取り次ぎをしてもですね、素直にいただいてもらわないとやっぱりおかげは現れてこないですね。あるいは素直に自分が助かりたいんだ、 変わりたいんだという気持ちがなければ、どんだけお取り次ぎさせていただいたって入っていかないんですね。入っていかないと働きも生まれてこないんですけれども、その方は私のお取り次ぎの言葉を本当にまっすぐに受け止められてですね、で すぐにですね、比例が現れるとは思わないでください、時間はかかることは覚悟してくださいということもですね、毎回ねお取り次ぎさせていただいたんですけど、ちょうど1年前の今頃はまだまだ息子さんと口も聞けるような状態じゃなかったんですよね。ところが1年も経たないうちにですね、あれよあれよという間に息子さんと、ね、交流ができるようになって、交流ができるようになったどころかですね、結婚、あれほど願っていた結婚をするという働きになって、そして入籍をし、そして今日結婚式を迎えられたんですね。もう夢のようなおかげですね。しかもその方は今月の22日がですね、お身内の方の、式年祭があるんですけれども、その式年祭にですね、もう金光教の教会に僕はもう参るつもりはないと言っていた息子さんがですね、その新しい神父さんと一緒に22日の御霊様の祭りを参拝させていただくよというところまでです。わずか1年と経たないうちにですね、お伺いをいただいていかれてるんですね。本当にですね、泥の心になるという取り組ましていただくということはですね、もうそういう比例がつながっていくんだなということを、だから今日の結婚式はですね、本当にもう浸水式だと思いますね。ここからさらにその方の一家一門のですね、船出のような結婚式、いよいよさらにですね、我が心大公開に向かわせていただくための結婚式だろうなと思わせていただくんですけれどもね、お互いの信心もですね、今年この布教30年という節年のですね、締めくくりの月を迎えましたけれどもね、一つお互いの信心もですね、目の前の起こってくる本当都合の悪い成り行きこそがですね、本当に新たな年、そして新たな信心の大海原への船出をさせていただくための浸水式のための成り行きだとして受け止めていただけないでしょうか。目の前にもしね、不都合なことであったり困ったなというような成り行きがあった時こそですね、神様が、そして初代親先生があなたをさらに新しいですね、海原に出したいんだと、そしてそのそういただいていくことによって、あなたの信心がさらに一段階も二段階も士気が高まっていく、上がっていくことになるんだよということをですね、まあ願われている今日はお祭りだったような、まあ初代は先生の30連祭のご比例の余韻もいただいてですね、今日の月例祭、そういう願いがかけられている月例祭のように思わせていただきました。いよいよこの最後の締めくくりの一月間、都合の悪いことが起こった時ほどですね、本当に浸水式の願いがかけられている、そしてもうそのを合唱していたお礼の心をいただく時点で踊り払いがある、おのずと何事もなく平穏に新しい年を迎えるよりも、本当にもうワクワクするようなドキドキするような、そういう士気が高まった状態でですね、また新しい年をですね、迎えさせていただきたい。まあそういう願いをかけられている今日のお祭りであり、今月一月間だということを今日は持ち帰っていただいて、いただきたいと思わせていただいております。ありがとうございました。